さて皆様、お席の方にお戻りでございますか。そろそろ第2部のお時間となりました。ではただいまより第2部を始めさせていただきます。各地の第一線でご活躍の先生方から各種の事例や将来像などについてそれぞれ25分ほどの短いお時間でございますがお話を頂戴してまいりたいと思います。なお最後に6名の先生方にご登場いただき宮田太郎氏の司会で将来へ向けてご意見を伺い提言を述べさせていただきます。それでは歴史街道の保存と活用事例報告国分寺市の三島道武蔵道と題して国分寺市教育委員会ふるさと文化財課の増井アルマ様よりお話を伺いたいと存じます。では増井様よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました国分寺市教育委員会ふるさと文化財課の増井と申します。よろしくお願いします。普段は、発掘調査の方を担当しておりまして、今日は、一昨年ですね歴史国会道山さんの講演にもお招きいただいたご縁で、発表させていただきたいと思います。宮田さんの方からこの後私がいろんな登山道の話するという振りをいただいたんですが実は今日25分という大変短い時間でございまして登山道自体にはあまり触れることはありません。というのは今回のいただいたテーマが保存と活用ということで、まあ、内容を言いますと市民の皆さんのご活躍等によって保存された登山道の話と、まあ、その後の活用方法についてのご案内ですので、報告の内容は、まあ、一応触りとしては律令効果の整備した古代道路の話そして、大きな保存運動になりました、泉町一帯の泉町地区の保存運動そして最後に活用の事例ということでご案内したいと思います。ただですね、今日実は3月に出来たての古代道路の本をですね、お持ちしてますので、登山道の詳しい内容をご覧になりたい方は後ほど700円で売ってますので、ぜひお帰りにお買い求めください。大変破格となっておりますので、フルページカラーでございます。では内容の方を移らせていただきます。早速ですが、登山道の概略ですね、まあ、お話しするにあたり登山道武蔵道とは何ぞやという話から移りたいと思います。パワーポイントがもしかしたらちっちゃくなるかと思って文字を大きくしてきてしまったんですけれども、まあ、見えるかと思いますので ご容赦ください。もともと登山道武蔵道についてのご案内です。まず7世紀中頃古代の話ですね。7世紀の中頃以降に、まあ、律令国家が中央集権体制を目指してですね全国を五旗七道という行政単位そして道に分けたことが始まりです。七条というのは、都から最短で各国の国に向かう駅制という制度に基づく、まあ、道路になります。駅制は古代における中央、つまり、天皇のいる中心地の都と地方の各国を結ぶための交通そして、情報通信等の連絡に使われた、制度のことですね。端的に言うとそういうシステムになります。でさっき宮田さんのお話にもあったように、国と諸国、都と諸国の道のつなぐ間には、30里、約16キロごとに馬屋と呼ばれる、建物が建てられ、そこには、乗り継ぐための馬であったり、もしくは肝心が宿泊するための施設であったり、そういったものが、設置されています。次ですね。でこちらが、縁起式という、まあ、その後の平安時代に、編纂された縁起式に基づく、古代道路網の復元ですね。こちらが五基、畿内中枢部になります。ここから放射線上に伸びる各道が七道になります。で、この図では武蔵の国は、もうすでに東海道として示しておりますがこちらの、太平洋側の道路沿いにあるものが東海道、山岳地帯を通るものが東山道というところです。まあ、その他各国、つなぐこのような道路が整備されてこれを七道と呼んでおります。先ほどの宮田先生の宮田さん の, 資料の方にもございましたけれどもその東山道に武蔵道という、ものに、道自体についての記述がですね、職人本記に、残されております。簡単ですが読んでみたいと思います。東山道は、武蔵国は東山道に所属していると。ただ同時に東海道の交通も受け持っており、まあ、人々が多く往来するため、まあ、すごく負担が大きいということですね。で当時の東山道は駅路は道は神津家の国新田の駅から下津家の足利駅につながっている。でこれは便利である。 なのに、駅舎はわざわざ行き先を曲げて、この光月の大羅郡から5つの駅を経て武蔵国へと向く。そして用事が終わった後、再び同じ道を戻って、元の東山道のルートに戻る。で一方東海道は、相模の国、先ほど出てきました伊佐間ですね、伊佐間から下総国に達していると。でその間に4つの駅、まあ、先ほど、宮田先生の方が、1つ足りないって言ってたところの部分ですけどね、で往来が便利でして、それなのに、なぜ、この伊佐間国、伊佐間の駅から武蔵国、下総国というルートを使わずに、光月の国から武蔵国、下総の国というルートを採用している。まあ、これはとても損害が大きいんじゃないかということを天皇に奏上している文章になります。でルート先ほどもありましたけど、もともと東山道ルートはこちらが、保亀2年の時ですね、下総国、光月から下野まで、このようなルートが東山道の本道だったのに対して、武蔵国府はこの位置にあるので、このルートをこの2辺りからこう南下してきて、また再び戻ってこのルートに戻るという、ものを使っていたんですが、そうではなくてこちらですね、後期2年以降は、東海道から来て伊佐間の駅を通って、国府に、武蔵国府を通り、そのまま、下総の方に向かっていくという、この東京湾の内湾を通るルートにしてはどうかというのが今の想像でした。なので東山道武蔵道といいます と、この東山道本道からこのように枝分かれして甲府まで行ったり、そのまま大観路として戻っていくという、この道を、東山道武蔵道というふうに、呼んでおります。でこの道の存在自体は歴史書にはあったんですけれども、実際どのような、形で発見されたかといいますと、大体昭和50年代から各地で全国的に道路の発掘調査が進んでくるんですが、国分寺市内でですね、昭和53年に、2畳の側溝を伴う、12メートル幅の道路が部分的に発見されております。そしてまたお隣の府中市さんでも翌年昭和54年に、同じような、形態の遺構を持った道路遺構が発見されて、まあ、これが、古代の道路跡じゃないかというふうに、まあ、東山道に当たるんじゃないかというふうな推定がされていきます。で中でも、埼玉県の所沢市の東野遺跡というところでは、平成元年に、先ほど写真ありましたね、一直線に伸びる、並田城跡痕を伴う、道が発見されて、まあ、東山道がこのルートでほぼ間違いないかということになりました。でこの道のことを東山道武蔵道と現在呼称しておりますけれども、当時どのように登られていったかというのは、定かではありません。今、学術用語として東山道武蔵道というふうな、名前で呼ばれております。そんな中ですね、先ほどの東野遺跡が発見された後のことなんですけれども、平成2年にこの国分寺の西国分寺駅はこちらですね、こちらが国分寺の中央線になります。中央線の西国分寺駅付近にこのような大規模な、場所の開発が発生するんですね。この場所はどういった場所かといいますと、 旧国鉄が、昭和62年に、まあ、払い下げた土地になります。で旧て、国鉄中央学院跡地、面積が約 22.4 ヘクタール、まあ、膨大なところですね。あとは郵政省の住宅用地6ヘクタールを合わせた 32.4 ヘクタールの広大な地域を対象としたこの開発事業が、平成2年に地区採択を受けて、事業化されるということになりました。後で分かるんです。この黄色い点線が東山道武蔵道の推定ルートです。でこれが、発掘調査の時に空から撮った写真ですね。多摩川が起こって、向かって右が北です。左が南です。先ほど言った昭和54年に府中山で発見されたって言った東山道がこの東芝府中工場とね、でここが武蔵国分寺で、今回の調査区がここになります。で中央線がこのように通しているで、こちらが多摩の横山の丘陵地帯ですね。南北、こちらが正しい位置です。場所はここになります。府中山の国画がありまして、東山道武蔵道がこのように走る部署のこの武蔵野台地上の一端ですね。この場所です。で平成3年にですね、まあ、国分寺市教育委員会による試掘調査を行っておりまして、まあ、これは実際にどんな遺跡が出るかどうか、まあ、とてつもない 広さなので、まあ、どれぐらいの調査規模が必要かどうかということで市区調査を約230箇所設置しております。すみません、ここで理事名の、訂正なんですが、この市区校の校の字ですね、テキスト上底辺になっているんですが、すみません、土辺の間違いです、訂正させていただきます。失礼します。約230箇所という箇所にトレンチを入れて、遺跡があるかないか、まあ、あったらどういった性質のものか、どんな時代のものなのかというものを確認するんですけれども、まあ、その時点で旧石器から、平安時代に至るいろんな時代の遺物や遺構がですね、部分的には検出されました。また東山道武蔵道の一部分も、見つかってます。ただですね、先ほどの写真ご覧いただいたら分かると思うんですけど、このようにいろんな福利施設があるんですね。これや、グラウンドですね、これ野球場、まあ、あとテニスコートなんかもあるんですけど、まあ、こういったをいろんな福利施設があるので、ほぼ遺構はないのではないかというのが一方でありました。それでもかといって、もしかしたら遺構が残っている場合はすごい、発見になるのではないかということで、2つの可能性が示唆されてたんですね。まあ、これが平成3年のことです。で、平成5年に実際に、建設大臣の承認を受けて事業が開始されるんですが、その前に発掘調査をしなければならないので、事前に国分寺市と東京都教育委員会、あとは実際に調査に携わる、西国分寺地区、の調査会によるですね、3社による協定を結んだんですね。で、まあ、先ほどもしかして残ってるかもしれない、残ってないかもしれないという話はあったんですけれども、基本的に、遺構というその埋蔵文化財の保存処置にあたっては、この2点が取り決めされました。大きくですね、で基本は記録保存、記録保存というのは、詳細な発掘調査をして、図面や写真やそういったもので記録をして、遺構は壊してしまう、道路跡を壊してしまうという、まあ、それはそのためにちゃんと記録を取って後世に残すという形ですね。もう一つはこの貴重な遺構が発見された場合は、3社の協議の上、現状保存に努める、つまり、そのまま地面の中に当時のまま残しておいて保存するというものが一応3社協定で、結ばれました。で、実際の本調査に関してはですね、2つのチームに分かれています。1つは、西国分寺地区遺跡調査会というものですね、平成5年から平成8年。もう片方は、東京都教育委員会の、いわゆる埋蔵文化財センターですね、が平成7年から平成11年に調査をしています。で、これに関しましては、東山道時代の本堂の場所、推定ルートの部分に関しては、平成7年の5月から本格的な調査が開始されて、その約5ヶ月後の10月にその全容が明らかになった。で、これが、有名なというか、よく出てくる写真ですね。中央線がこの下の方になります。これは、下が北上が南になります。このように、一直線上の側溝を伴うですね、これが側溝ですね、左右2畳の水を伴う、直線道路が約340メートルにわたって出てきたと。で、ここ先ほどのちょうど野球場の下なんですが、ここかすかに見えるんですけどね、側溝の下の部分は一応、かろうじて残っていたということで、まあ、ほぼ直線状態で当時の状態が分かる良好な古代道路が発見されたということです。こちらは拡大ですね。これは上が、中央線がここ走ってます。で、これが、後ほど説明します、第一期の側溝でこのように線が、まあ、いくつか溝があるんです。これは別の時代のものですね。で、これは当時日本最大340メートルというのは日本最大級、当時の過去最長を記録したということで、大変話題になりました。で、その内容もすごく、ただどこどこ跡が出たりというわけではなくて、さっき宮田さんの話もあったように、その時期が変遷することが分かったんですね。一応4区4時期この場所からは出てくるということで、発見されました。およそ7世紀第3四半期に一番初めに作られてから11世紀まで機能していたと、考えられています。で、4期の第1期目なんですが、東山道武蔵道の第1期は幅12メートル、ここがございますね。ちょっと見にくくてすみません。で、両側に、幅が、80センチから 1.5 メートルの側溝が左、右、西、東について、深さは約40センチから1メートルあります。結構しっかりした掘り方でございます。これに対して、次第2期に関しましては、この両側の側溝の中がこう黒い土で埋まった後に、このように、黄色い関東ローム層由来の土でこうパックして、まあ、整備した時期ですね。まあ、この上には効果面が見られるという時期が第2期です。そして、第3期は、12メートル幅から約3メートル、 減りまして9メートル幅でもう一回掘り直している道がございます。そこの幅も若干、短くなり深さも約40センチとちょっと浅くなります。そして第4期は、ちょっとご覧いただければ分からないこの溝状のこの穴ぽこがいっぱい開いてこう横にこう丸いやつがですね先ほど宮田先生 の、 写真にもありましたようにその波板状と呼ばれる凹凸のこうくぼみですね穴がこのようになっているのが第4期の特徴です。で第4期に関しては側溝がなくでまた、ちょっとくぼんで、サラ状にくぼんでこの穴がいくつかポコポコ見られるというのが特徴です。ただここに関しては、この第4期だけでも数回掘り直している形跡がありますので、まあ、比較的、よく4期の中でも使っていたと。ただ、まあ、平安時代末のそのに作られた遺構で切られているので、まあ、その頃にはおそらくもう使われておるとしてはもう使われていなかったんじゃないかというふうに言われています。そして、保存運動が始まりますね。平成7年第一面でこれが、紹介されると、まあ、いろんな方の関心を集めることになります。でどういったことかというと当初この黄色いところが東山道なんですね。東山道の出た範囲で青が新しく作る道路でちょうどこの赤い部分が重なっているとでこの重なっている部分が全て壊されるということが判明したんですね。約6割が破壊される。でこれで保存運動が起きて、まあ、大変なことということで、まあ、市の方は平成5年にその許認可を受けた計画にも進んでいるから今更引きないということで、まあ、極めて困難と言って始めます。拒否するわけなんですけれどもその後、まあ、ここに書いてありますように1月に文化財保存全国協議会、まあ、多摩湖保健、まあ、倒産の保存する会等々ですねいろんな関係者の方が活用を求める要望書を訴えるわけです。で新聞各社はこれを大変多く取り上げ、まあ、遺跡の保存度としては多分全国クラスの問題になったと思いますけど1月だけでも10何回、取り上げて新聞に取り上げるというような状況でした。でこれが各、高校学会や、協議会からの要望書ですね。で1月に一度ですね、3社でもう一回協議をするんですけれども、まあ、やはりこの方時も市はいろんな保存運動があって市民からの要望があったんですが、まあ、計画的には困難ということで、一回、この事業に関しては、保存ができないというふうに結論付けるんですけれども、その後また、大規模な続いて大規模な運動が起こりまして、まあ、例えば、これではですね古代道路このまま消滅かというような新聞に載ったものなんですけどもこのままだとその遺構が全部壊されてしまうということで、ここに書いてあるの保存する会というのが、結成されるのとですね、シンポジウムも開催して、いろんな方が参画してもどうにかこの遺構を残せないかというような大規模な運動に発展します。で翌1月30日ですね、古代交通研究会のメンバーが市長と会談したときにちょっと変わると言いますかちょっと好転して遺構を破壊する計画はとりあえずやめるとで見直しをしてその道路、東山道の遺構に関しては残したいというふうな回答が得られるんですね。ただこれに関しては残すだけでまだ活用にまでは至ってないと、まあ、土の中に埋めはするけど見える状態にはまだ至ってないという状況だと、まあ、これに対してはもう当時こう、まあ、今考えると活用活用って当たり前のように言いますけれども未来に向かって子どもたちや、まあ、いろんな人たちがいつでも見れるようにそしてその現地を体感できるように、まあ、ちゃんと整備した方がいいよというような声が上がってですね、この後活用の運動につながるわけなので当時基本的には記録保存先ほど言ったように調査をして記録したらもう破壊して昔あったよっていうのは報告書でしか確認できないような状況の中で、まあ、とにかく見える形で残したいという要望があります。でこの頃ですね、まあ、考古学研究会日本考古学協会、まあ、全国規模の団体からも、いろいろな要望がありましてそして、同年8月の8月ですね2月の20日に保存する会がまず署名運動と900人分を提出します、まあ、その後1410人分の署名を持って届くで、この中では武蔵国分寺もう指摘になっております武蔵国分寺と武蔵国分日そして、当時ですね基本構想がありました私立博物館今まだないんですけども私立博物館と一体の活用を求めるように求めました。そしてその2日後に、当時の市長が記者会見で全面以降の全面保存そして活用を図ることを発表すると で町市の町づくりに文化財を生かしたいという判断と建設省の指導もあったということですね。まあ、なかなか市だけでは動けなかったところ、まあ、国の方からこういった方法もあるよというようなご助言があって、まあ、生かしたわけなんですけども、何よりもこの市民の大きな運動が、まあ、遺跡の保存につながったと。もうとてもじゃないですけどこれは行政だけではできなかったんですね。で、まあ、この全面保存の内容は全国市で報じられて、まあ、一気にこの整備をする方向で進むわけですね。で、まあ、この書いてあるように歴史資産を持つ国分寺としては宿命だということで、残されることが決まりました。で、道路は、このようにですね、当初このように潰されてしまう部分を変更して、並行するように道路を持って、この重なる部分に関しては後ほど説明しますが、歩道として扱うことで、現地で保存することが決まりました。で、その後ですね、実際どうやって活用したらいいかというのを研究者、まあ、出席者ありますけれども、読売新聞が主催として、当時の大先生方にお集まりいただいて、200人の市民を、まあ、ここに参加いただいた上で、いろんなテーマで、このシンポジウムを開いて、その道筋をこう決めたと。もうこちらには当時の国分寺市長も出席していたということです。で、シンポジウムでは昔ですね、市立第4中学校問題というのを国分寺市が実は抱えておりまして、その時に大変その遺跡の保存に対して大きな市民運動が起こった経緯がその何十年も前にあったんですけれども、まあ、その時の教訓が生かされたであったりとか、また保存の方法は、今後の埋蔵文化財行政、そして市の活性化につながるためにはどういったことをしたらいいかというのが論じられました。で、その中で、まあ、今回この倒産土が保存された理由が、まあ、5つ大きく言えると。まず遺跡が公有地だった、そして住民が素早く保存運動を始めた、そして、まあ、各学会側の開発、特に土木学会など実際には開発する側ですね、保存する側で開発する側の団体も動いてこれを、積極的に運動を起こした、まあ、あとはマスコミがとにかく連日この動きを、報道した、そして、建設省や国分寺も毎日に最後は検討したということですね。まあ、私立第4中学校の話をするとちょっと、時間があれなのでちょっと端折りますが、まあ、学校をその史跡の周辺に作るということで大変な当時、問題が起こりまして、まあ、史跡の保存か学校建設かという二者択一で市の方が迫ったんですけども、最終的には、発掘調査をして、まあ、部分的には遺構が壊されないように学校の位置を、移動したりとかしたんですけども、これがすごく当時1972年ですけどね、この運動によって過去こういうことが起きたんだから国分寺市はちゃんとこれを忘れちゃいけないよということで、倒産道もこれに生かされたということですね。で、活用の方法についてはですね、この倒産道の遺構を倒産道保存活用整備計画というのが立てられまして、いろんな方々が参加して大体4回開催されて、この報告書が、作成されます。この中で基本方針としてまず歴史学習の場としての活用、これが第一ですね。で、次はこの実際に歩ける歩行交流空間としての環境で活用と環境への配慮、そして、郷土の歴史を未来に残すための国分寺らしい、文化の形成ということが掲げられました。で、実際に整備された倒産の武蔵道がこちらですね。まず砂で埋めて、2層の土で埋めて、大変遺構をしっかり守って、そして、現地でそのちゃんとその古代道路の遺構がそのまま残るようにしておきます。これは、北から、南を望む写真ですね。で、アスファルト上には当時の側溝の色を色分けにしてやってます。で、これが目の不自由な方のための路側帯なんですよ。こっからここの5メートルは、この道路の歩道という扱い、そしてここが公開空地という扱いですね。ここ書いてありますけど、で、実際にはこの部分が道路です。道路の一部の歩道を通さない、まあ、要は道路だけじゃと足り、すみません、公開空地だけだと足りないので道路の一部も、まあ、まとめてこのように整備したということ で、アスファルトによって色を変えて約340メートルにわたって、保存されたと。で、これ、先ほどの、宮田先生の写真にもありましたけれども、桜が、もともとこの道上にあったんですけどね、これも市民の皆さんの要望で現地に保存されて、今でも、4月に大変きれいに咲いてくれています。で、これが左側が、倒産の武蔵道と書かれた投票で、右側が、実際に現地にある看板ですね。 そしてこれは一向再生展示といって、ちょうど平地の東山道からですね、平地の東山道からこの高額の谷に向かってこう降りていくところに切り通し状の道路遺構が見つかったので、それを、このように、レプリカでかたどって現地で見れるようにしています。で、実際には、平成13年にまず都の指定に先ほどの泉町地区のこの部分がなるんですけれども、その後ですね、この泉町とは別にこの小江学問の池の方でも当時の色素田工法という工法を使ったあの道が見つかってますので、この部分とあと後の旧第四修学校跡地のところの調査によってまた東山道の延長が見つかったので、この3カ所をまとめて平成22年に国の指定に史跡、国の史跡武蔵国分寺跡の付けたりで東山道武蔵道が史跡に追加指定されました。でこれに関しまして保存計画を作って、また町づくりの計画と合わせて今、積極的に活用しています。で、こちらが、そうですね、町づくりですね。で今ちょうど平成28年度からですね、都市計画マスタープランというのを見直してまして、その中でこの土地をどういうふうに利用できるかということを今まさに3年かけて、考えている最中でございます。で実際どういった活用しているかということなんですけど、まず歴史学習や普及事業ということで、平成22年からやってます。私立小学校、全10校あるんですけども、各学年のその年の1学年を、に来てもらって、史跡周辺を案内するという活動をまずしてます。これが史跡の周辺の校外学習ですね。はい。その他、ボランティア養成講座をやってガイドボランティアさんを養成したりとか、あとは、まあ、市内の文化財巡り、また、これが最近私の一押しなんですけども、一昨年から始めてるんですが、史跡駅伝ですね。まだ駅制と電話制の、まあ、いわゆる駅伝ですけれども、史跡の真上でやってるということで、多分国分寺しかできない、今のところ史跡を持っている国分寺しかできないという、国分寺市ならではの、イベントなんですけど、スポーツイベントをやっております。ではまた文化財ウィークやウォークラリーなど、ウォークラリーやウォーキングなどとしても活用します。あとは、坂戸市さんとはですね、いろんな鶴路廃寺と東山道、内屋武蔵国分寺東山道ということで、3年連続で道を通じた交流ということで、展示をやっております。でまあ最後なんですけど、ちょっと時間がないので、まあ、国分寺のこの保存運動は、まあ、これから遺跡を活用する上ではすごく全国的なモデルケースになっていると。ただ大事なのは、時代ごとにこれからも出てくるであろう保存の問題とかに、まあ、正面から向き合う必要があって、まあ、たとえ行政にとっても苦い過去であっても、こういったものにから目を背けてはいかない、また当時関わった市民の方々も引き続き活用に向けて参加をすることが大事であろうということが、考えられます。で、最後になります。遺跡の正しい価値を後世に伝えるためにも、広域的な連動、連携ですね、まあ、うちだと坂戸市さんや片山さんや、まあ、お隣の府中市さんとの希望が協力いただいてますけど、そういった広域的な連動が必要じゃないかというふうに、この保存運動を通じて、考えました。以上です。はい、この本ですね、ご提供ありがとうございます。すいません、あさって国分寺市が東京ディープというふうに取り上げられますので、よろしかったら BS プレミア2時2日ですね、7時から7時半、私冒頭2分ぐらい出てるらしいので、よろしくお願いします。宣伝です。よろしく、すいません、長くご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。 BS プレミアの10月2日日曜日ということですね、ご覧いただきたいと思います。国分寺市の古代の道について大変貴重なお話を頂戴いたしました。ありがとうございました。なお先生のご著書を受付にて販売しておりますので、後ほどごゆっくりご覧いただけたらと思います。